新約聖書350ページコリント人への手紙第1、15章12節から28節。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかしそれぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神は万物をその方の足の下に従わせたのです。しかし万物が従わせられたという時、そこには万物をキリストに従わせた方が含まれてないことは明らかです。そして万物が御子に従う時、御子自身も万物をご自身に従わせてくださった方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。聖書の言葉は以上であります。本日は昇天者記念礼拝として、特に先に召された兄弟姉妹信仰者のことを共に覚えて、私たちここに集っているわけです。召された兄弟姉妹の歩み、一人一人の歩みには、一人一人のいろいろな出来事があって、集っておられるお一人お一人にも、いろいろな思い出があることだと思います。しかし、信仰者としての生涯には、いろいろな共通点があるのではないかと思います。この地上だけでの歩みに、とらわれないといいますか、限られない。何かこの過ぎ去っていく地上にはとらわれない、永遠に生きておられる神を見据えている、何かこう永遠に続くものがその信仰者の生涯には見られるのではないかと思います。なぜクリスチャンはそういう歩みができるのか、何か永遠のものを指し示すことができるのか、そのことを今日の箇所からご一緒に確認できたらと思うんですけれども、今日のこのコリント人への手紙第1の15章は、 聖書の非常に中心的な教えがまとまっているところであります。クリスチャンがどういうことを信じているか、そしてどのように生きているのかということがまとまっているところですね。聖書の中心的な教え、メッセージの一つはイエス・キリストの復活ということです。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれ、そして3日目によみがえられたということです。イエス・キリストが確かにこの歴史の中で、時間と空間の中で死なれ、しかし復活された。これが本当に聖書の中心的なメッセージであります。で、今日はお読みできなかったんですけれども、この15章ですね、15章の最初のところ一節を振り返っていただくと、こういうふうにあるんですね。一節、1ページ戻っていただいて、兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのですと。改めて福音、この聖書の大切なメッセージを、改めて伝えますと言って、このパウロ、この手紙を書いたのはパウロという人ですけれども、パウロは聖書の大切なメッセージを繰り返すわけですね。ですからここに聖書のメッセージが非常にまとまっているところであります。3節を見ていただくとこういうふうにもありますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと言って、最も大切なことが何であるか確認するんですね。キリストは聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこととあるんですね。このようにイエス・キリストが十字架で死なれたということ、そして3日目に確かによみがえられたということ、これが最も大切なこと、パウロも伝えられたこと、そしてパウロが他の人々に伝えていることだというんですね。こういうふうに、これこそが聖書の中心的な非常に大切なメッセージであります。で、ちなみになんですけれども、このコリント人への手紙第1は、一体いつ頃書かれたのかというとですね、ここも非常に大切なことなんですけれども、この手紙はですね、紀元50年頃書かれた、AD 50年ですね。大体50年頃書かれたのではないかと言われています。で、50年頃というとですね、イエス・キリストが生きていた時代、そして十字架につけられた、実際に地上で生活されていた、それが大体30年頃ですね。ですからイエス様の十字架から20年しか経っていない頃に書かれたのがこのコリント人への手紙なんですね。ですからこの15章6節を見ますと、こういうふうにありますね。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った者も何人かいますが、大多数は今なお生き残っていますと。で、これはイエス・キリストの復活を直接見た人、そして復活されたイエス・キリストに会った人たちが、まだ20年しか経ってないわけですからね。その当時30歳だった人は、50歳ぐらいになっている。もう亡くなった人もいるかもしれない、いるけれども、今なお生きている人もいるんだということですね。生きた証人たちがまだいるということですね。このイエス・キリストの復活というのは、もう後の時代の人が何百年も経って、100年とか200年とか300年経って、後の人たちが何か伝説のように、後から話を大げさにして語られた、そういうものではなくてですね、ほぼ同時代の人が、まだ生きている証人がいる中で語られたこと、 書き残されていることなんですね。まあ、そういうわけで聖書はこのイエス・キリストの十字架の死と復活が確かな事実であると語っているんですね。まあ、そしてこの確かな事実であるということが非常に大切だと言っています。イエス・キリストの復活、まあ、十字架の死、そして復活にどういう意味があるのか、それは後半の方で説明されているんですけれども、20節から22節を見ていただくと、次のページになりますが、こういうふうにありますね。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。まあ、初めに確認しましたように、イエス・キリストは、まあ、確かに信じがたいことですけれども、死なれ、しかし蘇られたんですね。そのことには確かな証人がいる。証人たちが証言していることです。そしてこのキリストの復活には、まあ、重大な意味があるんですね。死が一人の人を通してきたというのは、あのアダムとエヴァのことであります。神に作られた初めの人、アダムとエヴァは、初めは死ぬことはなかったんですね。死ぬことはない存在として作られていました。しかしアダムとエヴァが神の命令に背いて食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまった、まあ、その時人類に罪と死が入ったということです。アダム以降の人間は罪と死の影響を受けている、まあ、それゆえにこの全人類の中に罪と死の影響があるわけです。しかし死が一人の人アダムを通して全人類のところに来たように、死者の復活も一人の人、今度はイエス・キリストを通して全人類に与えられる。イエス・キリストを信じるすべての人が生かされる、キリストの復活の命に生かされることができる。だからこのキリストの死と復活は重要な意味があるというわけです。クリスチャンに復活の希望があるのは、イエス・キリストの復活が事実であるからであります。キリストが実際に初歩として蘇られた。最初の実として。で、当然このキリストの復活に続く復活があるということです。イエス・キリストを信じる者も、キリストに結び合わされて、罪に対してはキリストと共に死に、神に対しては生きる、よみがえりの命が与えられるということです。まあ、ただ、それぞれに順序があるわけですね。その順序のことを23節以降で説明しているわけですけれども、今日はそこを簡単にだけ見ておきますが、23節を見ると、まず初歩であるキリスト、次に来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ますとあります。これはまあ世の終わりにどういうことがあるのかということですね。初歩であるキリストの復活はもうすでに起こっている。もうすでに起こった出来事です。次に、キリストが来臨されるとき、まあ、再び地上に来られるときがあるわけですね。そのときに、キリストに属している人々、イエス・キリストを信じている人々が復活する、蘇らされるわけです。そして、それから世の終わりが来る。そのときキリストはあらゆる支配、あらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されるということです。この、まあ、本当に世の終わりのこと、これは誰にも確かに知ることができないことでありますけれども、でも聖書は、まあ、この根拠に キリストの復活があるというんですね。キリストの復活が確かに起こった出来事である、事実である。だからこそまだ起こっていない、これから起こる世の終わりの出来事、世の終わりの復活も確かなものであると根拠を持って語っているわけですね。まあ、聖書は何の根拠もなしに世の終わりの出来事とか死者の復活を語っているのではないということですね。まあ、そのことを、まあ、さらにご一緒に確認できたらと思うんですけれども、12節を見るとこの、まあ、聖書が語る復活に根拠があるということを、まあ、12節以下のところでこういうふうに語っているんですね。12節を見ていただくとこうありますね。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。で、まあ、ここで死者の復活はないという人たちがどんな考えを持っていたのか、まあ、今となってははっきり分かりません。まあ、でもですね、これここから昔の人たちも何か昔の人だからといって簡単に死んだ人間がよみがえるとかそういうことを信じていたというわけではないんですね。一度死んだ人がよみがえるなんていうことはやはり昔の人であっても信じがたいこと、考えられないことであったわけですね。ですからイエス・キリストが確かによみがえられたとの伝えられたりそういうことを聞いていたとしてもなかなか死んだ人がよみがえる、あるいは私たちが終わりの時によみがえるようになる、そういうことをなかなか信じられなかったようなんですね。まあ、現実味がないと言いますか、そんなこと本当にあるのだろうか、なかなか信じることができなかったということですね。信じられない人もいたということです。しかしもし死者の復活を認めないならばそれは結局キリストの復活も認めないことになってしまうのです。13節14節を見ると、まあ、そういうふうにパウロは説明するわけですね。もし死者の復活がないとしたらキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。まあ、ここに聖書が語る信仰の、まあ、私は特徴があると思います。パウロが語る信仰、聖書が語る信仰は事実に基づくものなんですね。事実と密接につながりがあるものです。聖書の信仰が虚しくなく、まあ、意味があるのは確かな事実に基づいている確かなものであるからです。聖書が教えている信仰は決して、まあ、私たちの願いとかですね、願望、希望、そういうものではないんですね。まあ、私たち人間が死後の世界があってほしいそう思ってそういう人間の願望が作り出した信仰ではないんですね。まあ、あるいは神がいてほしい、世界は私たちを作った神がいてもらわないと私たちが心細いから、そういう私たちの考えとか願望そういうものが生み出したものではないんですね。歴史の中でイエス・キリストが確かに死なれよみがえられた、その事実に基づくもの、実質があるものなのです。ですからパウルはここでもし死者の復活を認めないなら、死者の復活を信じないとしたらキリストの復活も事実として認めてないということになってしまう、そして結局は信仰を虚しいものにしてしまうのだというわけですね。事実に基づかない信仰や信念というのは、まあ、どんなに立派に見えたり どんなに美しかったりどんなに綺麗であったとしても、やはり虚しいものと言わざるを得ないのではないでしょうか。信念、私はこう信じている、そういう強い確信があることは立派ですけれども、それがもし事実に基づいていなければ非常に虚しいものとなっていくと思います。で、私たち特に、病なんかについては特に現実的に考えているのではないかと思います。何か体の調子が悪いとき、やはり病院に行って確かな診断を求めるわけですね。原因を突き止めようとする、確かな診断によって事実に基づいて適切な対処を求めるわけですね。何か私たちの希望とか願望とか私たちの考えだけに基づいて治療しようとはしないはずだと思うんですね。心臓に病気のある人がこの薬を飲めば治ると信じて、どんなに強く信じていたとしても、でも飲んでる薬が何か間違ったもので骨を丈夫にする薬だとしたら、どんなに治ると信じていても適切な効果はないはずですね。間違った信念を強く持っていても確かな事実に基づいていなければ虚しい結果に陥ってしまう。ですからパウロは、この16節17節でもさらにこういうふうに続けているわけですね。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。もちろん死んだ人がよみがえる、そんなことは普通では考えられないこと、信じがたいことであります。しかしもし死者の復活が決してありえないもの、絶対にありえないものだと考えるならば、キリストの復活もなかったと、あれは事実ではなかったのだということになってしまいます。そしてキリストが実際によみがえらなかったとすると、イエス・キリストは単に十字架で死んだだけということになってしまいます。そしてキリストの死には何の意味も何の力もない。キリストを信じる者を許したり義と認める、そんな力はないんだということになってしまいます。死者の復活を認めず、キリストの復活も認めないならば、イエス・キリストを信じて生きた人、信仰を持って眠った者、死んだ者はもう滅んでしまったことになってしまいます。信仰を持って死んだ人々がキリストにあってよみがえるということもなくなってしまう。そうなってしまうと、そういう信仰は、私たちが景気づけのために語っているだけ、非常に虚しいもの、口だけのもの、哀れなもの、そう言わざるを得ないのではないでしょうか。ですから私たちの信仰が確かな事実に基づいているということは非常に大切なことであると思います。信仰がもしですね、もし単なる気分のもの、何か私たちを勇気づけたり励ましたりする気分だけに関わるものであるならば、そうでも良いかもしれません。でも信仰が本当に私たちの人生を変えたり生き方を変えたり永遠にも関わってくるものであるならば、やはり私たちは確かな事実に基づいている、私たちの信仰が確かな事実に基づいているということが非常に大切なのではないでしょうか。 いや、逆にこういうことも言うことができると思います。クリスチャンたちの生き方が何か真実味を帯びている、まあ、本当に人の命が生き方が変わっている、イエス・キリストを信じる人たちの生き方が何かこの過ぎ去っていく地上のものだけにとらわれていない、まことの神を見上げる何か希望がある確かな生き方である、そうであるならばそこには何か確かな事実がやはりある、そういうふうに考えるべきではないでしょうか。イエス・キリストが確かによみがえられたからこそ弟子たちの生き方も根底から変えられた、死や命に対する考え方も根底から変えられた、この地上の命には終わらない、キリストにある復活が、復活がある、復活の命がある、そういう確かな希望に生きるようになったのではないでしょうか。だからこそ聖書に描かれている弟子たちの生き方、あるいは私たちが知っているクリスチャンの生き方、私たちの教会の昇天者たちの生き方、それを見るときに彼らの生き方にはこの地上にとらわれない何か永遠を見据えている、誠の神を見上げた、そういう確かな生き方を私たち見ることができるのではないでしょうか。そしてその土台には確かな事実、キリストの復活という確かな事実があるのではないでしょうか。今日私たちは先に召された昇天者たち、兄弟姉妹のことを覚えてここに集っています。召された兄弟姉妹はキリストが自分自身の罪のために死なれ、確かによみがえられた、そういう信仰に生かされた人々です。そういう信仰に捉えられた人たちです。キリストの復活が確かな事実であると信じていた、信じることができたからこそ本当に生き方が変えられ、復活の希望に基づいて確かな歩みを、確かな地上の生涯を終えた、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。そして身近でそれを見ていた私たちもその歩みに何か励まされたり教えられたり希望をもらったりした、そういうことがあったのではないでしょうか。死について、死後について、あるいは世の終わりについて私たちには分からないことだらけであります。私たちが自分勝手な希望、願望、そういうことは持つことができるかもしれません。でも自分勝手な希望や願望であるならば、それは決して確かな希望にはなり得ないのではないでしょうか。イエス・キリストが歴史の中で確かに死なれ、実際によみがえられた、そしてそれを証言する人たちが確かにいる、そういう確かな根拠があるからこそ死について、また世の終わりについて聖書が教えることに私たちは希望を持つことができる、確かな根拠を持つことができるわけですね。イエス・キリストの復活を土台として、それに希望を持って私たちもまたこの地上の歩み、復活の希望を持って確かな信仰を持って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も聖書の言葉、御言葉を通して私たちを教え励まし導いてくださること、ありがとうございます。私たちの信仰の土台根拠は主イエス様が歴史の中で実際に十字架につけられ、死なれ、しかし実際に3日目によみがえられたということにあります。本当にこのことが確かな事実であるからこそ、 イエス・キリストを信じる者たち、私たちもまた復活の命に預かることができる、罪の許しに、あなたにある命に預かることができます。また終わりの時にあなたと共に復活の命に生かされるという、そういう希望を持つことができます。どうぞ主よ、私たちを憐れんでください。先に召された兄弟姉妹を導いてくださったように、私たちをも導いてくださって、共にあなたに会ってよみがえり、また再会する、そのような希望を持つことができるように、どうぞ導いてください。私たちの救い主、主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。